武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昭和史を振り返ろうという意味合いで、ございます、
はい。
週刊文春、これまな板の上に乗っけておりまして、まあここのこの週刊文春っていう、週刊誌には政治的な話だけではなくて芸能界、スキャンダル暴きもございまして、2016年の週刊文春っていう公文社から出ております。柳沢健さん、たけしさんでいいのかな、この方がお書きになった、ものすごい本なんだよ。その中でも特に面白そうなところだけを話しているんですよ。
はい。
こう、いくつも誤解していたっていうような記事があってね、スキャンダル暴きに関してすごい軽蔑するじゃん。どう思う？
芸能人の方の、その浮気したとか不倫したとかっていうのを必要以上に暴くのはいかがなものかなっていうことはありますけれども、その人の人生をめちゃくちゃにするのはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていうこともよくありますよね。
まあね。
はい。
俺も思うのよ。でも、かな。
はい。
人間ってそういうもんだぜ。
そういうもの？
なんか最近そういうふうに思うんだ、人間って一つの理屈で生きれるような生き物じゃないや、
はい、
俺よくラジオ番組で偉そうに多様性はっていうよな、さまざまな人がいてって、
はい、
でかなやっぱりね、人間の心も多様性を持ってるよ、一面じゃない、ひどくけだものじみたことをやることがあるよ。
けだものじみたこと、
いや本当に。
はい、
俺はだから、俺はそれはそれで仕方ないと思ってるわ。
私もそれはそれで仕方ないと思ってます。
な、けだものに、けだものになるときってあるよな。
まあ、人間ですからね。
そういう獣の側面も込みで人という生き物を生きているという、一部分ね、
はい。
体の中に何が隠れているかは本人でさえわからないんですから。目をかすめて何かしたいっていう、
はい、
それなんかありますよ。
なんだそれ。
それはありますよ、はい。その辺はまた別の三枚おろしにしましょうかね、
はい。
ただ私ね、読んでてびっくりしたのはこれ歴史なんだなと思ったんですけど、田中角栄さんの内幕を暴いた、あれ文藝春秋ですよね、田中金脈、寂しき越前会の女王とか、もうタイトル覚えてるんだから、いかに一世を風靡したか。
文春か。
あれは文藝春秋。
あ、文藝春秋か。
文藝春秋と文春が、まあ、両輪でやるんだけど、特に文藝春秋はやったわけですよ。戦後最大とも言われる人気を誇った総理大臣の内幕をやったわけですよ。
はい。
そのことから端を発して、ゆっくり田中さんはロッキードでつまずいていくんだけども、あの時に文藝春秋の社長さんがおっしゃった一言を、この柳沢さんが書いてらっしゃる。なんておっしゃったか。田中金脈のあのレポートを書いといて、総理大臣倒してどうすんだよ。一人の政治家の裏側の人間史、いいも悪いも含めて、レポートで描き出したい。人間の捉え方っていうのを、泥もこう綺麗な清流の部分も一本の川としてちゃんと見なきゃいけないんじゃないかなっていう、
はい、
うまく言えてないか。
いや、わかります。
わかる、
はい。
で、そういう事件がまさしく起こったのが1989年8月17日タイトルがすごいんです。これ皆さん覚えてらっしゃいます？これはあれですよ、公文社からお出しになった柳沢さんの2016年の週刊文春っていう週刊文春の歴史をたどる中での文章ですよ、
はい。
1989年8月何が起こったか。パチンコ業界脱税資金との癒着を暴く、土井孝子社会党金まみれスキャンダル。
そんなことありました？
これはパチンコ業界のある筋から、土井孝子さんの方に、 パーティー券を含めての政治献金のお金が流れているということだったんです、
はい、
で、土井孝子さんというのは社会党のバリバリでね、自民党が最も恐れるし支持する人たちも非常に多かったもんで、自民党でさえも土井孝子の前では伏し目がちだった。それを文藝春秋がやるわけですよ、
うん、
この時にレポートされた側の業界の方々が文藝春秋社に向かって抗議の雄たけびを上げられた。で、これがまたちゃんとシフトが決まってたんですって、
うん、
協会の支部ごとに5名から6名でチームを作って、朝の10時から夕方の5時まで交代で怒鳴り込んでくる。
え？
すっごい強い協会団体だったらしくて、数ヶ月間続くという
。
そのたんびに花田さんが呼び出されて、編集長出せって言いながら。
それも花田さんに仕事をさせないってことですもんね。
そうです、そうです、そうです。それで、この花田っていう人が英雄視されるのは、花田編集長たった一人で抗議の声の前に立ったという。そのくたびれ切った花田がデスクの椅子に座った瞬間に、どうしても彼に会いたいっていうフリーの記者がやってくるのよ。
はい。
なんていう人？いや、女性記者なんですけどね。なんていう名前？江川翔子って言うんです。
ああ。
ここからまた次なる火種が彼のもとにということでありまして、さあ、このフリーのライター、江川さん、何を一体持ち込んだかが、大事件に発展するという。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香
です。ちょっと今言い間違えました。
はい、
脱酸素って言いましたが、あ、酸素は脱しちゃいけません。脱炭素です。
そうです、
はい、はい、ごめんなさい。2016年の週刊文春公文社、柳沢武さん、それから中央公論社文春の流儀、木俣誠吾さん、この2冊を抱き合わせしてお送りしております。昨日の続き聞きたいよな、
はい、
昨日うまかったな俺運びが。
自画自賛。
花田編集長、受付の人がやってきてフリーになったばっかりの江川翔子というライターが、
はい、
編集長に会いたがってるんですけど会いますっていう。いや、会ってみようか、
うん、
で江川翔子という記者に会う。なんだろう、僕と話したいことは。私、どうしても記事にしたいことがあるんです。でも私、今、〇〇新聞を辞めてフリーなもんで、名刺がないと、取材が取れないし、会いたい人に会えないんです。私に、週刊文春の名刺をくださいっていう。やっぱり、週刊文春、聞きますわね。それでその江川翔子という方が、私が今問題視しているある事件の弁護士さん一家が2週間前からいなくなったんですって。
はい。
え？弁護士さんが失踪したの？はい。何かとてつもなく不吉な予感がするんです。だから私調べたくって。その話を聞いた瞬間に直感の凄さだよね。その場で話し込んでるうちに作らしたっていうの名刺を。それで渡したっていうから、
はい、
その名刺をね、
うん、
それでその時に花田編集長、週刊文春の編集長は江川翔子さんの生活費から取材費まで一切を約束したっていうんですね。
うん、
一切これ上の方に相談なし、
うん、
それで分かってるところまででいいから早速記事にして出そうっていうことになって、彼女はその失踪事件を文春に掲載するんですね、
はい、
私だけが知っている失踪弁護士とオウム真理教の暗闘6ヶ月、これがタイトルです、
はい、
花田編集長がつけた、で、これ後に大事件を起こすオウム真理教なんでありますけども、この当時この江川翔子さんが名刺を週刊文春にくださいと言ってお願いに来た段階で、オウム真理教ってとてつもなく世の中に溶け込んだ宗教団体。
よく渋谷でお面かぶって、
お面かぶって踊ってましたよね。
あの頃ですよね。
淡島通りにはオウムの弁当屋っていうお弁当屋さんがありましたよ。オウム真理教の人たちが作ったお弁当、
はい、
そういうの結構街に溶け込んで売れてました、うん、そしてこの、 あの宗教団体布教活動に関してもなかなかユニークで、そのユニークさをとても喜ぶあのテレビ局なんかがありまして、例えばトンネルズ、生でダラダラ行かせてよなんていうのはオウム真理教の方がゲスト出演なさった。
そうでした、
ね、それからビートたけしのテレビタックル、ここもオウム真理教の方がゲスト出演なさった、
はいはい、
それで女優さんとこう対談ができるのは中澤慎一さんとか田原総一郎さんなんかがというね、
はい、
なかなか人気があったんでありますね。あえて名前は申しませんけども、女優文博さんなんていうのは女子アナにものすごく人気があって、
なんか変な人気が、
うん、
ちょっと異様な感じでしたけどね、う
ん、でもどんなこと言っても仕方ないか。とにかくはっきり言ってテレビメディアに関してオウム真理教はサブカルチャーとして人気者でした、
うん、
とある方のつけたニックネームでありますが、オウム真理教に関して宗教界のディズニーランド、もう今使ったらディズニーランドから訴えられますよね、
はい、
お人形さん出てくるじゃんか、ぬいぐるみの、
あ、そういうことか、
ショコショコって言いながらね、
はい、
それがディズニーランドの何かを思わせたっていうんで、さまざまなテレビ局が飛びついたりなんかしてたわけでありますね、はい、その中で江川翔子という人は非常に問題があるんだと、
うん、
で信者で入っちゃって家に帰れないというご家族のことを聞いた坂本弁護士、
うん、
この方が一生懸命活躍なさってた。これでね、もう あんまり責めることになるから言わない方がいいかな。この坂本弁護士のインタビューを取ったテレビ局があるんですよ、
はい、
そのテレビ局が坂本弁護士さんがオウム真理教を疑っているっていうテレビ番組一本作ったんです。ところが放送前にオウム真理教の人たちが詰めかけたんです、
うん、
どんなインチキ弁護士と番組を作ったんだって抗議された、女優さんたちに。それでそのテレビ局は実はこんなものを作りました、見せちゃったの、
うん、
坂本弁護士見せてすぐにいなくなったんだ。
そうでしたね、
覚えてる、
はい、
それからある意味でこの花田さんとフリーランスの記者である江川さんの苦悩が始まります。これもご苦労かったろうね、坂本弁護士一家がいない、
うん、
そのことを週刊文春に載っけて発表したのはいいけども、ものすごいガセネタが入ってくるんです、
はい、
そのガセネタの最大なのがオウム真理教の施設の中で坂本弁護士を見たっていう、
お、
信じない、この二人はいかにそのオウムとの戦いが続けられたか。明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
週刊文春大したもんですよね。
なんかいろんな昭和の事件を
思い出すでしょ。
思い出してきました。
結構暗い事件多かったよな。
そうですね、
この真理教は俺もそんなにひどい宗教団体とは思わなかった。ただやっぱり気味悪いことは気味悪かったですよね、
はい、
聖者の修行を邪魔する者は地獄に落ちるぞっていうような呪いの声とか、
はい、
これ宗教者の声だろうかと思いましたし、私ちょうどこの頃ね、勝てないプロゴルファー織部金次郎やってたんですよ。
その頃ですか、
うん、それでほら、はい、織部金次郎だから、あのゴルフ場の周辺の農村地帯を歩いたりするっていうカットが多いんですよ、
はい、
お金がないから彼はね、
はいはい、
それでロケハンに行ったりなんかして 5,6 人でうろつくと県警のパトカーが来て、何やってるのかなーって言いながら、
あ、そんな感じだったんですか。
うん、
へ
ー、あの新宿の駅ゴミ箱から毒ガスが見つかったとか例の事件の後ね、この国はどうなるんだろうかと思った。暗かったなあの頃は、
はい
は
い、
若い方はあのお気づきじゃないと思いますが、日本はですね、昔人が集まるところにはゴミ箱がありました。善意のゴミ箱です。ちゃんとそれを片付ける人もいました。今皆さん公園でゴミ箱見たことがないでしょ。こんな国じゃなかったんですよ若い方。こういうことしでかしたのはオウムです。 オウム真理教の事件以来、ゴミ箱が撤廃されたんです。さあ、というわけで昨日も話した通り、オウムの反撃が始まる。ので、江川さんも狙われるんですよ。それでガセ情報が分身に舞い込んできて、坂本弁護士はオウム真理教に入られたとか、亡くなったあのお子さんは、あのオウムの人が大事に育てているとか。それで江川さん相当途中で気持ちが動揺したみたいね、
はい、
もしそれだったらどうしようという。花田さん直感ガセって言い切ったっていうから。で失踪事件、これが解明できないまんま膠着するんですね。この時の花田さん、ある意味で男ですね。江川さんを食わせるために特集をやらせる。それが雲仙普賢岳火砕流の悲劇っていうのを江川さんに書かせるんだって。
はい。
江川翔子さんに。
はい。
ほんで、取材費を渡してたんだって。
あ、そういうことですか。
うんうん、生活の面倒を見るっていうか、こういうことだよ。そして、プラスだよ。もう俺もなんか、じんときちゃったけどね。明細書見てるんだって。編集長の花田さんが。
うん、
江川って呼ばれて、江川くんかな？もしかしたらね、ごめんなさいね、呼び捨てにして。おいおい、あんた、取材やりながら飯は食っとらんのかね？江川さんは一人でご飯食べるのは自分の食事なんで、自腹を切って食べられて、で夜も一人で食べるときは全部自腹で、その時に花田編集長はにっこり笑って、おいおい、田舎の町で食堂なんかでご飯を食べてると偶然良い情報が入ったりするんだ、食堂の中で、
うんうん、
だから一人でご飯食べるときも全部落としなさい。
それも取材だと。
取材なんだ。ちゃんと正直に書かないとダメよって言いながら背中を向けて去っていったっていうかな。抜群だよな。このね、金の使い方がね、皆さん、週刊文春見事。本当に。これはあの、木又さんの方に書いてあったんだけど、
はい、
ネタを集めてる記者は自宅までの行き帰り、オールタクシー。なんでか知ってる？
わかんない。
これは木又さんっていう方が編集長の時に徹底なさったらしいんだけど、タクシー移動中に携帯が震えるってことはしばしばあるんだって、
うん、
それがもしかすると重大な垂れ込みかもしれない、
うん、
電車だったらは切ってるんで。
ああそうか。
うん。今書き手に回ってネタを集めてる記者は全員タクシーで帰るって。
まあ、当時特に電車内では切りましょうっていうね、時代でしたからね。
今もそうですよ。
まあね。
うん。
あ、そうなんだ。
このね、金の使い方がね、
へ
かなさん見事と思いませんか？
はい。
自分の会社と比べて。
いやでもそういうことですよね。それで回ってくわけですからね、結局はね。
うん。これまた別個にきちんと調べてあれしますが、ちょっと江川翔子さんの話になったんです、
はい、
これ木又さんの文春の流儀で読んだんですけども、文春ってね、お前なんかもう文春の方が向いてたかもしれない、女性記者すっごい大事にする。
ああそうなんだ。
ある事件があって、その事件を取材に行った週刊文春の女性記者、
うん、
何にも持ってない着替えを、
うん、
それを編集部の方から全部買っていいって、パンツからブラジャーから全部買えって、飛び出した以上は。それで犯人がまだ逮捕されずにその家にいるんだって、とにかく仲良くなれって。
うわすごい話
ですね。すごい話だろ、その女性記者本当に腕が良かったんだね。なんとあんた何週間か後に犯人の奥さんと顔見知りに会って台所でお茶碗洗ってた。すごいよね。週刊文春のこのその本を読んでて驚くのは、女性記者の勇敢さと果敢さ。例の神戸の少年 A 事件の時も、
はい、
女性記者が被害者の少年のお父様の指揮を取るんですって。だから週刊文春っていうところは女性の担う力がすごかったという、うん、さあ江川さんのまた大活躍は明日ということにしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
週刊文春、昭和を飾ったというのなんでありますが、昭和の事件史を報告しております。
はい。
文藝春秋あるいは週刊文春がしっかりしてるなと思いますのは、香菜さん敏感にどこかでお感じになってたんでしょう。花田さん、江川さんをマンションとかアパートに泊めるのをやめて、そこは場所もはっきりはしてないんですが、秘密の、しかもフロントが一つしかないというホテル、あるいは宿かもしれません、書いてないんです。ただそこに江川さんを保護した。でこの週刊文春が使っているそのホテルは、フロントに立ってらっしゃる方がただものじゃないんですって。公安とか警察なんかで相当体験を積まれた方がいらっしゃって、
はい、
信用できるらしいですよ。そういうところにガードされて、江川さんはオウム真理教に関する記事、連載記事を連続で書いていくわけですね。
はい。
そしてでありますか、1995年3月20日、もう思い出すのもゾッといたしますけども、死者13名、負傷者6300人、地下鉄サリン事件が勃発するわけであります。そして主犯格についにオウム真理教団が上がりますと、これはもう認めます。テレビメディア、手のひら返して、社会正義を大声で叫ぶという、このオウム報道も、すごかったですね、
うん。
はっきり申しまして、この時、オウム真理教と堂々と渡り合える言葉と心情、そして論理を持った人は、江川翔子さんしかいなかったんです。
うん、
他に弁護士の方とかいらっしゃいましたよ。でも、鋭さにおいて対決できたのは、一人、江川翔子さんですよ、
はい。
彼女を先頭にして、オウムの全貌は解き明かされていく。大変な犯罪者集団だったわけであります。この時、週刊文春、実売76万部、一週間で。週刊新潮が24万部。
そうか。
一週間ですよ。週刊ポストも抜きまして、週刊文春、5紙のトップに立った。
はい、
皆さんもう今ね、スクープって取れないんです。なんでかっつうと、スクープはお金がかかるんですよ。
うん、
国会議員のあの人が浮気をしてると、
はい、
その浮気をしてるっていうことを突き止めるために一体何人の人間がかかるかということを考えますと、はい、スクープってもう元でかかるんですよ。
うん、
だけども週刊文春はやっぱりスクープに、それがまあ今日の週刊文春の凄さなんでございましょうね。
はい、
かなさん感想どうぞ。
なんかあの警察、週刊文春に押されてるっていうか、すごいなっていう気はしますよね。
もう一つさ、野党も週刊文春に押されてると思わない？
そうですね。
国会の野党の質問の第一行目が、お読みになりましたか？今週の週刊文春には書いてありますよ。
そうです、そうです。
あんたね、何得意げに威張ってんだよ。
いや、本当そうですよ。
だから、週刊文春すごいなというふうに思いつつも、週刊文春にどこまでも甘えてちゃダメだなとも思うんでありますね。
取材力はすごいですね。
まあ、格のごとく週刊文春を語ってみました。で、申し訳ございませんね。
はい、
あえてでありますが、芸能人スキャンダルは一切、
はい、
今、やりませんでした。
はい、
これはこれで山ほどネタがあるんですよ。
これ本の中にもいろいろ芸能人関係のは書いてあるんですね。
はい。申し訳ありません。やっぱりスキャンダルの裏側は面白い。何が私言いたいかっていうと、
はいはい、
人間ってやっぱり多様性があるんですよ。
はい、
社会全体が多様性に満ち溢れるということは重大なことです。いろんな方がいらっしゃっていいんです。もう今、LGBT、
はい、
その LGBT の要素は自分の中にもあるんですよ、
うんうん、
そこまで含めての人間であるという意味合いで、それが人間のスキャンダルで、
はい、
スキャンダルとはかなさん何か、道徳とは違うんですよ、
はい、
道徳と倫理は違うんです。
道徳と倫理は違う、
はい、道徳は命令します。 人を傷つけてはいけません。そうですよね、うん、
道徳の時間にねそういうことは並びましたよね。
倫理は違うんです、
はい、
愛する人を傷つけてはいけません。これはわかるよね、うんうん、では愛する人の乳を噛む、これは許されるでしょうか。
何言ってんですか。
え、いやそれが倫理なのよ。
これ倫理？
倫理。
それは愛される人の方がそれでもいいわって言えばいいんじゃないですか。
それが倫理なんだよ、
はあ、
だから週刊文春がやっていることは倫理を問うているんであって、うん、道徳を命じているのではないのだよ。
なんかややこしくなってきましたけれども、
いやこの辺流行った武田の独断もう嫌っちゅうぐらい今日のディレクターさんは丸を出す人ですね。いい加減にしろっていうのが彼女の声なんでございましょうね。はい、はい、というわけでさっさとお引き上げ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
2週にわたりましてお届けいたしました週刊文春、その昭和のまあ事件史と言ってもいいと思います。繰り返しになりますが芸能人スキャンダル別枠にしようと思いまして、
はい、
あえて今回は触れませんでした、
はい、
もう身につまされる話がいっぱいございます。
そうですか、
はいはいはい、昨日武田がへりくつを申し上げました。これは最近私が考えた理屈なんであります、うん、週刊文春が問うておるのは倫理である、
うん、
あなたはこういうことに関してどう思うという考える材料のための芸能人スキャンダル、
はい、
うん、道徳ではないのだと、
うん、
倫理と道徳は違う、
はい、
昨日絶妙の例えを出しました、
はい、
女の人の乳を叩いたりするのはこれは道徳的には許されません。でも噛むのはいや、お好きであればかましていただけないかという。これが道徳と倫理。叩く、噛む。この違いでございますね。わかりやすいだろう。朝から何でございますか。ね。その、榊原事件というのがありまして、この少年 A は成人してからも本を出したりなんかいたしまして、また被害の方々と激しく対立しております。で、この少年 A 神戸榊原事件の時の大問題は何かというと、身長がフォーカスでこの少年の顔を乗っけたんですね。
あ、そうですね。う
ん。これで大問題になりまして、もちろんこれ百も承知の人権保護を無視してのフォーカスの掲載だったわけであります、うん、児童文学作家の灰谷健次郎さんなんかが劣化のごとく怒られまして、犯罪を犯すには犯罪を犯すだけの理由があったんだというようなことをおっしゃいまして、新潮側もまあ頭は下げておりましたが腹の中では断固たるところが、うん、この時に文春、週刊文春何やったか知ってる？
覚えてないです。
なんと週刊文春フォーカス少年 A の顔写真掲載を指示したんです。擁護に回ったんです。
お、はい、
その理屈がすごい、
はい、
あなたは人殺しの顔を見たくありませんか。これはね、
はい、
胸に応えるよね、うん、こう言われちゃうと沈黙せざるを得ない。あなたは人殺しの顔を見たくありませんか、
うん、
人権とか少年保護とか言われるとなんだかこう肌身にピンとこないという、格のごとくなんていうか社会のタブーに切り込む、それに向かってやっぱ果敢であるというのは週刊文春の度胸、褒めざるを得ませんね、
はい、
さっきあの叩くと噛むに分けて本当に品がない例えで申し訳ございませんが、
はい、
実はこれねやろうかなと思ってるんですよ、タイトルで。
え、
あのカナが言うところのまた理屈っぽくなってきましたね。だがそれは触ると触れるの違い。
触ると触れる、
うん、
うん、
触るは犯罪なのよ。
痴漢は触るんですもんね、うん、
でも触れるは犯罪ではないんだよ、
うん、
触ると触れるの皮膚感覚のリアル感というものが、
はいはい、確かに触られたくないけど触れてほしいっていうことありますもんね。
そうです。
そういうことか。
つまり触れるというのは共同作業なんです、
は
あ、触るっていうのは一方的なんです、
うん、
お医者さんは触りません、あのごめんなさい触れませんよね、
うん、
うんうん、私も心臓が悪いんで2ヶ月に1回チェックに行ってますが、うん、主治医が私の、じゃあ心臓の音聞かせてとおっしゃって私がこうシャツ上げるんですが、それはお医者さんが心臓の音をチェックするために私に触ってらっしゃる、うん、ある意味で冷たく言いますと物のごとく、でも、うん、そうであってほしい、
触診ですかね、
そうです、うん、私をその科学的に取り扱ってほしい、これが触る、うん、で触れるというのは違うよな、かな、うん、さんの頭の中にも良い触れ合いの残像がいくつも頭の中を走ったんではありませんか、
触れ合いですからね、確かに
そうそう触れ合いだから、
はい、
なんで触れ合いっていうと自然とかなさんが笑顔になるかというと、それは相互貫入といってお互いの共同作業なのよ、
うんうん、
触れると触れさせるは噛み合ってるわけだ、
はい、
で私これ本当に考えたんだけど、週刊文春いわゆるスキャンダルを狙ってる方が目指しているのは触れ合うことなんだよ。
ほう。
ある事件がある。その事件を皮膚感覚の内側のぬくもりまで伝えていこうっていう野望が週刊文春が取り扱うスキャンダルではないかな。
はい。
だから事件の内側に何かこう触れるものを感じると、それが陰惨な事件でも感動するんだ。ある社長さんが犯罪をなさった。で、それを懸命にかばおうとした愛人の方がおられた。で、その愛人の方のところに、花田編集長のスタッフが行って愛人の証言を取ろうとした。でも断固として週刊文春にお答えにならない。その時に、記者の方が思わずその秘密を持っている愛人に向かって、あなたは本当に社長を愛してらっしゃるのですねって聞いたんだって。
ほう。
そしたら涙がふわっと流れたという、
うん。
犯罪であろうとそこに愛情というものの熱さがあったという。
うん、ということは哲也様も何かあって文春法が来た時に、うんうんうん、これはもう触れ合いだから致し方ないと思えるということですか。
そうそうそう、これそう思うのよ。
はい。
で、ご安心くださいね。芸能人シリーズは今回の反応を見まして、
はいはい、
よければまた続けたいというふうに思いますので。
わかりました。
この続きまた来週のまな板の上で。